プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。さて、このポッドキャスト2021年初回になりましたけど、今回はですね、私も日々よく見ているこのプロダクトハンドというサイトの2020年のアップボートされたプロダクトのうちそのトップ10を紹介していくという回にしたいと思います。まあ、プロダクトハントをご存知の方も多いかもしれませんが、まあ、このポッドキャストは何か新しいものを作るそういう開発者の人に、まあ、向けてやっているので、まあ、私もその開発者の一人なんですが、まあ、その時に、まあ、なんか新しいアイデアとか世の中にどんなプロダクトがあるのかみたいな時に、まあ、プロダクトハントっていうサイトをですね、まあ、見られている方も多いと思います。まあ、私も毎日見ています。で、そのプロダクトハントのですね、まあ、機能としてこのプロダクトいいなと思ったらこうアップボートっていうこの上向きの矢印を押して、まあ、それがよく溜まってるものほどよく、目立つ位置に表示されるみたいな、まあ、そういうサービスなんですけど、デイリーでこうこの日のアップボートされた順位とかその週は見れたような気はするんですけど、まあ、年間単位でどのプロダクトが一番良かったのかっていうのは、おそらくこのプロダクトハントの中にはサービスとして機能はないんですよね。で、今回ちょっとノーションで多分どなたかがそのプロダクトハントの2020年のデータを総まとめしたそういうこうスプレッドシートのようなものを作っていて、それでこのアップボート順にソートができたので、その今回はそのノーショントッププロダクトハント2020の中の、アップボート順にソートした、トップ10をですね上から見ていって見ました。で、あ、見たことあるやつもあれば、あ、こんなプロダクトあったんだっていうのも新しい発見もあって。で、まあ、2020年のなんかトレンドみたいなのも、なんとなく伺えるような内容になっていましたので、ちょっと上から順にですね、紹介していきたいと思います。で、まず1位なんですけど、ムーンショットというですね、これは私も知ってました。なんて言うんでしょうね。リモートオンライン脱出ゲームみたいな、そういうサービスなんですよね。360ドルぐらいだったかな。それで、日付を予定して予約すると、まあ、何名かで、そのサイトに参加して、そのリモートで流されるこの、なんか映像とかで、まあ、ちょっと実際やったことないのでわからないんですけど、そういうみんなでこう、オンラインでこう話しながら、脱出ゲームをリモートでやっていくみたいな、まさにこう2020年っぽい、そういうサービスというかまあコンテンツですね。これがもう1位でしたね。まあ、これ確かに面白いなっていう、なんか聞いた、見た瞬間に、あ、面白そうだなっていうのがわかる、そんなプロダクトというかコンテンツだったように思います。で、2位が Hey ですね。これはご存知の方も多いんじゃないですかね。ベースキャンプ DHHとかが所属しているその最新プロダクトですけど、メールをちょっとこう違う UX で提供するみたいな、そういうプロダクトで、Hey に関してはまあプロダクトもそうなんですけど、リリースした時にこうアップストアから、こう削除されたりして、それが話題になったりしましたけど、まあ、見てみると今はもうアップストアにあるみたいで、 Netflix みたいにこうアップストア内で決済が完結してないサービスなんですよね。で、ウェブサイトでこうサブスクリプション登録すると、まあ、Hey が利用できるみたいな。で、それが最初は、まあ、Apple はそれはダメだよみたいなことで排除したんですけど、で、いろいろこう Apple に対してですね、もう 30% の手数料払うっていうのをもう強制するのはいかがなものかみたいな感じですごく話題になった。そういう火付け役のそういうプロダクトでもあるんですけど、今ヘイ見てみるとアップストアにはあって、トライアルで利用できるようなそういう仮のアカウントを作って、まあ、無料体験をまずアプリでしてもらって、その無料体験期間が終わったら有料登録その外部でやるっていう、これだったら OK だよっていうふうにアップルもしたみたいですね。なんかそんなプロダクトで、まあ私もヘイちょっと最初使ってみたんですけど、まあずっと使い続けるプロダクトにはなってなかったんですけど、やっぱりファンは多いみたいで、まあさすが、まあベースキャンプのプロダクトだなという感じがしました。 はい、さて3位ですね、フルエントリーベータという、これまだリリースされてないんだと思うんですけど、まあ登録したんですけどまだ、ログインとかできなかったですね。ただ、ランディングページ見ている限りはすごく便利そうな、サービスというかプロダクトで、多分オンラインのエディターなんですけど、その書いた内容が自動的に翻訳されて別の言語の文章にもなるみたいな、なんかそんなサービスですね。ここでランディングページで書かれてる内容を見るとすごくなんかUI というか使いやすそうな UI、 左側に自分が書いた、まあ英語、多分日本語も OK なんですかね、わからないですけど、英語で書くとこう右側がこうスペイン語になるみたいなのが分かりやすく提示されていて、確かにこれはそういうなんかいちいち Google 翻訳とかディープラーニング DeepL とか使わなくても、一つのウェブ画面内とかアプリ内でこの翻訳機能が完結するのはむちゃくちゃ便利そうだなというふうに思いました。ただまだ リリースはされてないみたいですね。はい、それが3位でした。で、4位がプラムビレッジですね。これも、まあ、2020年っぽいっていうか、マインドフルネスアプリケーションでフリーなんですね。で、こう、瞑想のやり方とかを、こう、アプリ内で、こう、音声とか、ビデオもあるんですかね。それで、教えてくれるみたいな。まさにこれはやっぱり、リモート期間中に、まあ、特に、アメリカとかだと、こう、もともと、こう、瞑想が流行っていて、まあ、それを無料でできるっていうので、この評価を集めたのではないかなというような、そんなプロダクトです。そして次が、5位ですね。オープンピープス。これは私も使ったことがありましたね。こう、手書き風のイラストレーションライブラリーということで、スケッチとか、フィグマとか、XD とか、それ用の、まあ、無料の、その、素材が、ダウンロードできて、それを使うと、こう、手書き風の人物、画像をこういろいろ組み合わせて、パーツを組み合わせて、メガネをかけて、髪型こんなんで、服はこんなんで、みたいな、そういう人物の、イラストを、まあ、簡単に、こう、温かみのある、手書き風のイラストでたくさん作ることができるみたいな、なんかそういうサービス。というか、まあ、ライブラリーですね。まあ、これも非常に便利だなという感じがしました。そして次が、5位まで行ったので6位ですかね。パーリーという、アプリケーションですかね。これも、これは非常に私は見覚えがなくて初めて今回、知りました。非常に便利そうだなと思いましたね。これアプリだと思うんですけど、無料で、自分の歯の写真を5枚ぐらい撮ってこうアップロードすると、AI がその画像に判定して、その、歯医者さんがやるような、このチェックを、自動的にしてくれるみたいな、そういうアプリケーションで、確かに歯の画像って、確かに虫歯になってるとか、こうね、ステインがついてるとか、こう着色してるみたいなのっていうのは確かに画像で判定できるんだろうなということで、これは確かに便利そうな、アプリケーションだなと思いました。で、アプリケーションの中見ると、まあ無料の部分でそういう画像認識して、診断結果は取れる。そこまでは無料なんですけど、そこから、なんか歯医者さんに相談するみたいなメニューがあって、多分そこからは有料になるんじゃないかなみたいな。まあそういう意味でもなんか面白いビジネスだなというふうに思いました。はい。さて次ですね、7位ですかね、マインという、プロダクトですね。これはなんか今回自分が見た中だとこれが一番なんかすごく便利そうで一番伸びそうだなという感じがしました。で、これはですね、私は Gmail アカウントで Google アカウントで登録したんですけど、登録すると Google と連携して多分 Gmail の中をこうクロールしてるんだと思うんですけど、その人が登録しているサービスで使ってないものは、このマイン内からその、サービスの運営にこう大会のメールが送れるみたいな、そのサービスで非常になんか、確かにこういうのなかったなというような感じがして、なんか自分のデータをどんだけ外部サービスとかサードパーティーのサービスに預けてるっていうのは、まあ自分みたいにいろいろ登録してるとなかなかこう全部覚えてるなんていうことは無理なんですけど、このマインに登録しておくと、そういうのをこのマイン内で、ちゃんと このサービスあなた使ってますよみたいな、その登録メールとか苦労してですね。で、このサービスを使ってないと自分が判断したら、そのサービスのアイコンをクリックして、あのリクレームっていうボタンを押すと、そのサービスの運営元に、自分の名前で、私のパーソナルデータを削除してくださいみたいな、本文まで作ってくれて送ってくれるみたいな、そういうのが本当にワンクリックで送れるっていうのはむちゃくちゃ便利だなと思って。うん、このマインというサービスは非常に、なんかサービス名もわかりやすいですし、他にないユニークなプロダクトだなということで。で、今後さらにこういうなんか、自分のパーソナルデータをこう自分で管理するみたいな流れは確実に、まあ今も来てますし、今後確実に来る流れなので、こういうプロダクトはむちゃくちゃ流行るんじゃないかなという。で、特にもうむちゃくちゃ便利ですね。それ以前に。だなと思って、すごくいいプロダクトだなと思いました。私は今回の中ではこれが一番いいなと思いましたね。さて、8位ですね。ブラッシュという、プロダクトですね。これはちょっとさっきのオープンピープスにちょっと近いですけど、アーティストが作った、まあ、いくつかのイラストがあって、そのイラストをさっきのオープンピープスみたいにいろいろ組み合わせて自分で、配置とかも変えられて、自分オリジナルの、そういうイラストレーションを保存できて、それをまあ、サイト内で使えることができるみたいな。まあ、これはまあ、まあ、いろいろ見たことがあるような、そういう機能ですけど、まあ、なんか、あんまり見たことないようなイラストもあったんで、これは確かに知っといて損はないなというような、そういう、イラスト作成サイトでしたね。はい。そして9位ですね。エクスプレッションカメラ。これも、ちょっとプロダクトを触ることはできなかったんですけど、もうリリースされてるのかちょっと、私はちょっとまだわからなかったんですが、面白いプロダクトだなと思いました。で、2020年っぽい、なんかリモートのビデオ通話が流行っている。なんかそういう時にこのエクスプレッションカメラっていうのを入れて使うと、自分で指定した画像を、の口の部分をこう、それっぽく動かせて、あたかもその、なんか、歴史上の人物とか、まあ自分が指定した何でもいいんですけど、そういう画像が喋ってるように見せられるみたいな、アバターというかバーチャル、バーチャル、なんかバーチャルアバターっていうのかな。なんかそういう画像を、まあ自分でオリジナルで作れるみたいな、そういうサービスなのかなと思いました。なんか開発してるのは多分これ日本の会社なんですかね。サービスの、ムービーが日本語で作られていたので、なんかすごい、なんか技術力のある会社なんだろうなというふうに思いました。はい。リリースされたらちょっとね、ぜひ使ってみたいなと思いましたね。はい。そして、最後ですね、エドゥードというサービス、エドゥードだと思うんですけど、ソーシャルラーニングプラットフォームという、そういうアプリで、これはですね、プロダクトハントに登場したのも、あんまりこれ、すごい、最近11月ぐらいなんですかね、12月なのかな。12月なのに、ね、トップ10入れしていてすごいなと思うんですけど、これは確かになんかすごい可能性高いアプリだなと思いましたね。アップストアで、こう TikTok 風の教育ビデオアプリっていうんですかね。なんかそんなイメージで、で、その動画作った人が収益化できるようなそういう機能も多分あるはずで、なんかそこら辺もなんかすごくいいなというふうに思いました。で、むちゃくちゃなんかこれ伸びるんじゃないかなっていう気がなんかしますね。なんか見た瞬間にこう、Z 世代のための新しい教育プラットフォームになんかなるような、そういう可能性をむちゃくちゃ感じて、確かにこういう気軽にな感じで、こうタップして、なんか、自分がちょっと憧れてるような人たちがなんか、そういう生きるためのスキルとか、まあ勉強でも何でもいいんですけど、なんかスポーツでも何でもいいです。それを動画で教えてくれるとか、っていうのはすごくいいんじゃないかなって思いますね。で、ソーシャルラーニングプラットフォームと言いつつも、なんかカテゴリー見てるとですね、ビューティー&ファッションとか、ウェルネス&スポーツとか、ビジネスとか、マインド&スピリットみたいな感じで、あとフードっていうのもありますね。だからなんか、いわゆるそういう勉強だけの教育じゃなくて、まあ広い意味での、こう、人生のための、学習プラットフォームみたいなところっていうのもなんかすごくなんかいいアプリケーションだなと思っていて、なんかこれはちょっと実際ちょっとなんか日本でもなんかこういうので立ち上げるとなんか成功しそうだなみたいな、なんかそんなアプリのように思いましたので、むちゃくちゃ注目したいなと思ってます。はい。 ということで、ちょっと簡単に、上位10プロダクトハントの2020年で、アップボードされた上位20のプロダクトを見てきましたけど、やっぱりあの2020年っぽさっていうのはやっぱりこうビデオ通話のためのそういうものがあったりとか、まあリモート前提になってたりとか、まああとは自分のこうセキュリティというかプライバシーに関わる部分があったりとかが、まあ上位に来てるなというような感じはしていて、やっぱりこういうのを見てるとなんとなく、プロダクトを作る時のなんかこう、あ、こういうのが今トレンドなんだっていうのをなんか知ることができて、あとはランディングページとかやっぱむちゃくちゃ参考になりますね。やっぱりアップボードされてるっていうことはそれだけ分かりやすく伝わってるってことなので、サービス名とかタグラインとかランディングページの作り方っていうのはむちゃくちゃうまいプロダクトがやっぱり上位に来ているので、そういう意味でも自分が作るときに、あ、こういう感じのデザインでちょっと LP 作ってみようかなみたいなときにはむちゃくちゃ参考になるサービスばかりだったなという感じがします。それでちょっとまあ今回まあ短めに終わりたいと思うんですけど、やっぱりこう自分的になんかちょっと胸が熱くなったのはこの2位に入ったこの変異のベースキャンプ。やっぱり自分も Rails 使って開発するので、やっぱ DHH はすごく尊敬しているそういう開発者なんですけど、やっぱりこう作り続けてるっていうのはすごいなって思いますね。まあ、自分もそうありたいと思ってるんですけど、やっぱり DHH はもうむちゃくちゃ、まあベースキャンプにしろ、まあ他にもいろいろまあ流行ってるプロダクトで、かつそれでもう会社として継続しているような、そういう、まあ、キャンプファイヤーとかもそうですよね。まあそういうプロダクトを何個も作ってるんですけど、でしかも Rails っていうものを作ってオープンソースとしてこう世界中の開発者に対しても貢献している、そんなすごい人なんですけど、まあ Hey っていうそういう新しいプロダクトを出して、かつこうなんかいろいろこう話題になるような、そういうプロダクトを作れるような、そういうサービス開発者だなと思って、やっぱり DHH すごいなということでですね、久しぶりに年末年始ですね、DHH とかそのベースキャンプの人たちが書いた小さなチーム大きな仕事っていう本をですね、ちょっと一回もう手放しちゃったんですけど、 Kindle でもう一回買ってですね読み返しましたね。そうすると2012年ぐらいの書籍だと思うんですけど、まあ自分がやっぱりその頃起業したっていうのもあって、なんかすごくなんか初心に帰るというかですね、やっぱり会社は小さく作れとかですね、自分が欲しいものを作れみたいな、でまずは作り始めろみたいな、いきなり大きくしようとするなみたいな、そういうメッセージが書かれてる本でですね、非常にやっぱりこういう部分を自分は忘れちゃいけないなというか、自分みたいなそういう開発者タイプで、まあ、プロダクトが好きで、そういうふうなスタートアップをやりたいと思っているような人たちにとってはすごく刺さるような内容がやっぱり改めて書いてあるなというふうに思っていて、やっぱりこうその中でもやっぱり好きなのはこのあなたに必要なものを作るっていう章がすごく好きで、すごい製品やサービスを生み出す最も単純な方法はあなたが使いたいものを作ることだ。自分の知っているものをデザインするのなら作っているものがいいかどうかすぐに判断がつくみたいなことですね。そういうのが書かれていて、で何といってもこの自分自身の問題を解決するアプローチでは、作り手が自分の作っているものを愛するようになる、問題を知っているだけでなくその解決にどれほどの価値があるかも分かっている、これは何者にも変えがたい、しまいには何年もこのために働くことになる、もしかすると残りの人生の人生ずっと、だから本当に関心のあることにした方がいいみたいなことが書かれていて、あ、これはもうまさにその通りだなと。で2020年ぐらいにこの本を読んだ時にやっぱりこの一節はむちゃくちゃ自分に刺さったなっていうので、やっぱり自分がまずユーザーになれるようなそういうプロダクトを作らなきゃいけないなというふうに思いました。で、自分がまあこれまでに作ったサービスはまあ DHH とかと比べるとむちゃくちゃ小さいサービスなんですけど、まあその中でも割とまあ多くの方に使っていただいたのはやっぱり自分自身が必要だと思って作り始めた、そういう01のプロダクトがやっぱり使われたような気がするので、やっぱりこういう初心を忘れずにですね、まあ自分に必要なものを作るというところは大切にしていきたいなと思いました。というわけで、まあ、2021年、まあ、このプロトタイプ FM も今年は結構やっていきたいなと、まあ、毎年思うんですけど、まあ、途中でちょっとやめたりして、なかなか1年を 通して定期的に、まあ、配信はできないんですけど、まあ、今年はですね、もう一回こう初心に戻るというか、このプロトタイプ FM を始めた頃の気持ちになって、何か新しいプロダクトを作りたい人のための、ためになる情報を届けたいと思いますし、自分自身もこの、ポッドキャストの中で、まあ、自分が個人開発者として作っているものについて、そういうこんなものを作ろうとしてますとか、今こんなのを作りましたとか、こんなもの出しましたみたいな、そういうこう話をですね、今年はできていければなと思っていて、まあそういうなんか自分のこう現在進行形の、まあ会社でやってることももちろんそうなんですけど、個人開発者としてやってることもこのポッドキャストで、お伝えできればなと思っています。ということで、今回はプロトタイプ FM ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。